はい。じゃ今日もマネジメントへの挑戦の解説を進めていきたいと思います。今日は 1-4、計画の基礎の第2話、トップの意思、志ですね。で、1-3っていうのが、基礎の第1は生きるため。要は生きるためとトップの意思が必要なんだっていうことで、市倉先生は書いているわけですよね。で、そこにですね、東海道新幹線ができる前のですね、小玉が6時間もかかってたのを3時間で何とかしろということを計画するわけですよね。で、こういうものもですね、過去の事実と実績を積み上げて科学的な検討を加えたら、どれか半分以下にはなってないでしょうと。6時間以上かかってたものがですね、半分に簡単になりますかっていうことなんですよね。だそれを、そこに書いてありますけど、トップの意思とトップの責任ですね。やるんだと。責任を俺が取るからと。いうことで3時間を打ち出したと。そしたらそれをするためには、どうしたらいいかっていう、新しい考え方が出てくるってことになるわけですよね。なので、そこに書いてある、技術革新の原動力っていうのはトップの意思なんだと。いや、トップがですね、俺が責任取るからこれをやれって言わない限りですよ。従業員がやるわけないですわね。だってそれでやって失敗した時に、トップが責任取らないんだったら、それを先頭立ってやりますって言った人の責任になるわけですよね。誰がそれをやるんだってことなんですよ。だから当然、トップの意思、がですね、なきゃいけないし、その責任は俺が取りますと。トップの自分が責任を取るんだと。いうのが大前提でなければですよ、計画なんかできないってことなんですよ。で、こういうのをですね、この第一章のところにはですね、市倉先生なんて書いてあると思います？一章は計画は本来机上論であると。机の上で計算したものだってことなわけですよね。だから実際から行くとですよ、それは無理ですっていうことで話はそこで終わるわけですよ。だから、まあこういう、まあいろんなですね、ピラミッド万里の長城とか戦艦大和とかですね、あとはまあ、月の着陸ですかね。そういう部分、もう全部机上論じゃないかと。机上論なんだけど、いつまでにそれをやってくださいっていうことで期限を切っていると。確かにですね、いつまでにやるっていう期日を切ってないとですね、結局はその日にちが近くならないとやらないってことになるわけですよね。だからいつまでにやるんだと。そうすると特艦でも何でもそこまでに間に合わせるっていうことと必死になってですね、夢に出てくるぐらい考えてですね、その時に発想がひらめくというのがやっぱり実際のとこなわけですよね。で、トップの夢こそ革新の推進力なんだって書いてます。トップの意思、トップの夢に期限をつけて未知のものに取り組んでいるのだと。期限を切ってまで何が何でも、期限を切ってそれまでに何が何でも達成しようというんだと。計画とはこういうものなんですよと。だから通常ですね、通常計画っていうと過去の実績から、あ、こんなものだな、もうちょっとそこにプラスアルファしようっていうのが通常の計画なんですよ。それはなぜか？だって自分たちが計画したものが達成できなかったら、誰が怒られるかっていうと、例えば営業のトップとかですね、そういう人たちが社長から言われるわけですよ。だからまず、もう普通じゃできないような計画を立ててですよ。で、できなかったら責任を俺が取るからと。いうことで社長が先頭に立ってですね、じゃあいつまでにそれをやるんだと。いう形をですね、強力に推し進めないと、会社って変わらないんですよ。だからですね、新しい改革をする人っていうのは基本的には創業者なんですよ。 で、性格的にですね、普通から見たらちょっと変わってるぐらいの人が、そういう新しい改革をやるんです。だから、まあ、ユニクロにしても、ソフトバンクにしてもですよ、日本電産にしても、すべて創業者だったわけですよね。で、それが次の社長に任せてもですね、結局新しいことができないっていうことで、全部また自分が社長にやるっていうことで戻してますよね。そこら辺が結局この計画っていう部分の当然やっぱり立て方の部分も問題があると思いますし、強いトップの意思ですね。思うじゃなくて志の部分です。絶対にやるんだっていう志の部分があるのかないのかっていうことなんだろうと思いますね。で、まあ市倉先生もですね、松下幸之助さんのことをまあ尊敬してるんですが、そこにもですね、昭和30年に第一次五カ年計画を発表したと。で、この五カ年計画っていうのが日本で初めて打ち出された長期計画って言われているそうなんですね。私もちょっと知らなかったんですけど。で、その時にですよ、この数字の出し方がすごいですよね。当時の同社の売上は半期で100億ですよね。ってことは1年間200億です。で、それを今ですよ、年間200億を5年間で800億にするってことです。そうすると200億だから4倍ですわね。2市が800億。4倍にすると。5年でですよ。まあこういうのが計画なんだっていうことを、まあ言ってるわけですよね。で、あと最後の方に行きますとですね、まああと途中はまあ読んでもらえばいいんですが、これはですね、合理化協会に昭和50年から出た経営戦略、利益戦略のところにですね、詳しく書かれてますが、ここの中で、近鉄の佐伯勇氏と大阪名古屋間の特急。これは伊勢湾台風の大打撃を受けて開始、全社呆然としてなす、術を知らなかった時の決定であると。で、優れた業績をとそれが計画され、決意された時は、不可能視されているのであると。で、過去の実績という尺度では測れないような計画でなければ、革新は生まれないのだと。実現可能なものというような、マネジメントの決まり文句など、これらの業績の前には、三文の値打ちもないんだと。で、ここもですね、市倉先生が、いろんなマネジメントの本をおそらく読んだと思うんですけども、まあ、そこの、それらの本の決まり文句はですね、実現可能なものでやりなさいっていう話をしてたんだと思うんですね。ただ、市倉先生というのはいつも言ってますけども、現場主義とかですね、過去のそういういろんな会社の事例を見たときに、やっぱり新しいですね、まあ、改革とか革新をしている会社を見ると、計画の立て方が、実現可能とかそういうことじゃないんだと。もう机上論でですね。もうこう決めたからやってくれと。いう形で、まあやっているっていうことを、まあ知ってですね。まあこれが、まあ挑戦の書になるっていうことにはなると思うんですね。なので、まあこれをとんでもない、ですね、机上論に持っていくっていうのも問題があるかもしれませんけども、いや今までこうだったから、このくらいだっていうようなものはですね、トップが出しちゃいけませんよ、ということでですね、特に、前回のですね、1-3 の、生きるためと、いう部分とですね、この、今日のですね、1-4 の、トップの意思、この1-3と1-4はですね、何度も何度も読んでですね、計画を作ってる会社の社長さんは、じゃあ今までですね、自分の会社の立てた計画の数値ってのは一体どうだったのかと。まあ普通考えればですよ、過去の何パーセントアップっていうですね、そういう形で立ててるのがもう一般的です。そうじゃなくてですね、実際の数字を積み上げていくっていうのはですね、なかなかやっぱりないと思うんですよね。まあ最初はそれでもしょうがないかもしれませんけども、それもできる範囲内とかですね、そういう形ではなくて、もうこのぐらいでやるんだと。 もう社長が決めてですね、社長の意思で。それで責任は全部自分が取りますっていうことで、まあ、率先垂範ですよね。先頭に立ってみんなを引っ張っていくということをしなきゃいけないわけですよ。自分の下にですよ、例えば部長とかがいて、お前何やってんだっていうようなのはですね、ある程度のでかい会社なわけですよ。いや、市倉先生のですね、言ってる会社の組織っていうのは、まあ、社長、課長、従業員って形にはなっています。じゃあですよ、そこら辺の中小企業がですよ、要は四五十人の会社でですよ、じゃあ課長とか係長はいりますかってことなんですよ。いや、極端なこと言えばですよ、社長と従業員でも十分ですね、四五十人。で、何かあったら全部社長のとこに話が出てくるっていうところで十分なわけですよ。その方が風通しもいいしですね、その方が、社長が先頭に立ってやるっていうので一番いいわけですよ。それがある程度人数になるとですね、俺ももうそろそろ偉くなったから、俺の下のですね、例えば部長とか課長とかを作って、そいつらにその下を見させるとかですね、そういう勘違いをするわけですよ。そうするとどんどんですね、風通しが悪くなっていくわけですよね。じゃあそういうですよ、例えば課長さんがいて、課長さんが何かをするってことになれば、その課長さんがですね、成績うまくいかなければ、課長も責任になるわけじゃないですか。じゃあ社長と従業員50人っていうスタイルだった場合はですよ、うまくいかなかったら、社長と従業員しかないんだから何があったって全部社長の責任になるわけじゃないですか。その方が絶対形としてはいいんですよ。社長だってですよ、下に例えば課長がいればお前何やってんだっていう形になりますよね。自分が分かっててもですよ、自分のミスだと。だから自分と社員っていう形で直に結べばですよ、結局自分のやり方がまずかったってことを証明してるわけじゃないですか。だからそのぐらいのですね、覚悟を持って社長はやらないと、まあ、改革、革新っていうのは起きないんだっていうことをですね、社長は肝に銘じて、もう一回、この1の3と1の4っていうのをですね、読み返して計画を立て直してみてもらいたいと思います。